新年度、
はい、新年度
入りますね。もうすぐ4月ですよ。早いもんね。
もう4月ですね。
3月ってさ、
はい、
こうほんとスパッて終わんのねって最近思ったんだよね。
スパッパッとと
はなんかそのなんか師走じゃないけどさ、なんか11月っぽいなっていう。
ああ、年度末、
ね、そうなんですよ。
なんかそうね、まあ31日に休みがあるわけでもないし、
そうなのよ。
ぬるっと、ああもう今日から4月みたいな。
そうなのよ。
あ、30年度みたいな感じになるもんね。
だから 4月入ったらもうなんかまた今年始まっちゃうじゃん。なんか今年の新年度始まっちゃって、
うん、
だから今まで3月まではその1月の延長線上でさ、こう引っ張られてる感じするわけ、後ろから。
ああ、
わかる。なんかその1月ちょっとダラダラしたの引きずっててもいいぐらいの
そうかな。
はい、気持ちで俺は何となくいるわけ。
あ、でもまあ分からんでもない。
分からんでもない。そのなんかパスっていう区切りがね、見えづらいかも。
要はさ、そのね、税金の申告も3月この間まで
かね。確定申告ね。
確定申告もこの間でしょ、はい、だからちょっとその今まで去年やってたことを清算しますよっていうような月だと俺は思ってて、どっかで、
うん、
4月からちょっとエンジン入れてやんなきゃっていうのはどっかにあるわけよ。
はい、
うん、
まあまあまあ、そうね。
そんな気持ちでいるもんだからさ、
はい、
そのあっという間に、だからなんていうのかな、たまにわかんねえかな、あさってからバイトみたいな、バイトが20連勤みたいな、あさってからバイト20連勤の3連休の中身みたいな感じ。
うん、
だから明日その20連勤だから、そのとりあえず今日までは夜更かししてもいいけど、明日からちゃんとバイト朝から入るからちゃんと夜寝なきゃいけないんだけど、今日はまだ中身だからいいやみたいな。
ああ、まあまあ今日までって、
うん、今日まで。そうそう
そう、言うなれば仕事の前日の午後なんていうのはもう仕事に行くための午後なわけだから。
そうそうそう
そう、そういうイメージでしょ。
そうそういうイメージ、そういうイメージ。
まあまあそれは分かる、
分かるでしょ。
それは分かる。
だからもう、だからそっから俺はもうだからもう20年期手前の一番今嫌な時期なのよ。あ、明日の休みが終わったらもう20年間始まるみたいな。
うん、うん、
そうそう、
それが何、3月
だから、そのそうそう20年間前の休日ってすぐ終わるなっていう。
ああ、
わかる、
わかる、うん、それはそうね。
だちょっと俺憂鬱になるなと思って、こっからだから明日の、要は明日っていうのはこれが残りの3月だけど、
うん、
残りの3月のあと2週ぐらい、
4月になったらもうなんかもう有無を言わさず始まっちゃうみたいなね。
そうそうそうそうそうそう、
怒涛の4月が、
怒涛の4月
が。そうなんだよ、なんかこの気持ちわかるかなと思って、すげえ嫌なんだよねだからその花見とかもさ、みんなするとかって言うし、
うん、
声かけてもらったりとかしてるけど、もう行く気にもなれないよね。その花見してさ、
はい、
花見でその最後の一日使いたくないなってい
うあ、そういうこと。あ、まあ、その最後の一日だったら俺も花見には入れたくないかもしれないけど、
だって花見終わってさ、あー疲れらーっつって酔っ払って帰って、次の日からもう20連休なんだよ。
うん、まあそうなるね。そうなるけどさ、なんつんだ一週なんだろうね
どう、だから4月に対してそういう気持ちってある、どっか。俺はすごくあるんだよね、こう。だから4月が、3月が準備期間の最後みたいな。
まあ、俺はもうないね。学生時代とかやっぱさ、状況がもう有無を言わさず変わるじゃん。
まあ学校始まるとかね、
そういうだったら、立場だったら、うん、でもこういう立場だとそんなに4月、4月って最近特にないね。
あ、ほんとに
ない。ぬるっと、それこそぬるっとしてる。
あー、そっか。なんだろうな、いやそれこそだってさ、
俺はね、俺は
ライブあるじゃん、14、15にさ、うんうん、ワンマンじゃねえや、フェスがあるじゃん。
はい、
フェスとかも始まってさ、うん、フェス始まるでしょ、
うん、
フェス始まったら5月はさ、こう、なんだろうな、周年ライブ、事務所の周年ライブですよ、うん、マラク周年とかあったしさ、はい、で6月、4月、8月でこうどんどんさ、こう、やんなきゃいけないライブとかバーって入っててさ、
はい、
はぁ、忙しいってなるわけ。想像してみ、
うん、それは
想像してごらん。
もっとダラダラしたい
俺はそれは誰もが思ってるよ、ダラダラしたいよ。まあでもダラダラしたいってことでいいですか。
そうです、ダラダラしたい3月だから、こう4月から。
あ、でもそう、ダラダラ今しとかないと4月からダラダラしづらくなるぞって感覚はあるわ。
そうでしょ。
そう、それはある、すげえ今思った。なんか3月までダラダラが許されるのは3月までみたいな感じ。
わかる、わかる。
そういうことです。だから1月に後ろ髪引かれるってそういう感じでしょ。
そういう感じ。
ああ、それはちょっとわかるかもしれない。
だから1月からの3連休ってことよ。
うん、
のその前は最終日ぐらいの感覚だよね。
まだ29年度だしみたいな感じあるもん。
そうそうそうそうそうそう、
まあまあね、どうじゃなきゃもう20、30年だけどみたいな。そうそうそう、まあ俺の中ではまだ2017年度だしみたいな。
だからさ、その5月病とか言うけど俺は3月の方が憂鬱だよ。
あーあー、なるほどね。
まあ5月になったらまた5月病について話したいと思うわ皆さんお楽しみに。
はい。
さあ、というわけで、始めていきましょうか。3月ね、3連休最終日の3月でございますよ。
最後の休日、
最後の3月の、ね、配信でございます。次は4月の、配信になりますので、皆さん、4月、少し気合を入れたりんたろーたちをお楽しみにということでございまして。
エンディングじゃないでしょ、これで。
始めていきましょう。
はい。
フラムバンドのアイデンティティが問われる。始まりました。フラムバンドのアイデンティティが問われる、フランボイバンドギターボーカルの鈴木凛太郎です。
はい、フランボイバンドキーボードの満下敦です。
そして構成作家は
鉄鋼団のノイエです。
はい、はい、というわけでこの3人でお送りしておりますフランボイバンドのアイデンティティが問われるも第14回となっております。
すごいですね、14回
ですね。はい、実はお知らせあります。
なんと、
はい、実はですね、知ってる方も何人かいらっしゃるんじゃないかと思いますが、前回13回の更新後にですね、なんと鼻水がね、あー鼻水飲んじゃった今俺。
今ねグクンって言ったね。
グクンって言ったでしょ。鼻水飲んじゃったわ。
それが悪いからやめた方がいい。
皆さん鼻水飲んじゃいました。
喉に悪いから喉に悪いから
鼻水飲んじゃった宣言もね、入ったところで、お知らせですよ。鼻水飲んだことがお知らせじゃないよ。
それは大変だ。
大変だ。
なんと凛太郎が鼻水を飲んだぞ。
心配になっちゃうから。
ヤフーニュース。
ヤフーニュースだね。
トピックになっちゃうから。ね、違う違うのよ。前回13回更新後に、
はい、
なんとワンボバンドのアイデンティティが問われるの、
はい、
ツイッターアカウントが出動しました。
そうね。ああ確かに。そうだ。
さあ、というわけでね、今知ってる方、見てくださってる方いるかと思いますが、アイデンティティが問われるというですね、まあ名前ですよね、ユーザーネームで、はい、ツイッターの方が進行しております。これからは、番組に関する告知等々はですね、こちらのアイデンティティが問われるのアカウントから、発信していくことになります。あとは僕ら結構日常的に使ってますね。あの、あっちがラーメンの写真あげたりとか。
我々もね、そうね、
うん、あの、ノイエさんもなんかあげたりとかしましたよ。
あ、まだやってないです。
まだやってない
です。あげていこうと思います。
そうなんですよ。そんな感じでね、ちょっとこの3人のなんかあの日常も含めて、
はい、
このまあラジオの光景とかの写真とかもね、うん、なんか積極的
になりたいなと、
はい、思いまして、1個まとまったそのまあアカウントがございますので、ぜひツイッターやってる方はフォローの方をお願いして、
お願いします。
いただければと思います。そして、はい、番組に対するあのメッセージ等もですね、メールアドレスとあとダイレクトメールでも募集しておりますので、
うん、でもリプライでもね、
はい、よろしくお願いします。ちょっとフォロワー数も増えてきたね、ちょっと。
そうですね、
なるほどね、
はい、
アカウント名が、アットマーク ID 問われですね。
はい、アットマーク ID 問われでございます。 IDTOWORE となっておりますね。
はい、
皆さんぜひぜひ、Twitter のフォローお願いいたします。
お願いします。
1個にまとまるとすごい楽ですよね。こう、
まあ、楽ですね。
楽っちゃ楽なんですよね。まあ、作る作業が結構めんどくさいからね。あの、今まで先延ばししてたけど、まあ、Twitter だと便利ということで、
意味やすいですね。
そうなんだよね、
はい。
というわけで皆さんよろしくお願いいたします。そしてもう一つお知らせでございます。前回13回の時にはまあ正式発表まだだったんですが、うん、まあ、正式発表になりました。ね、残り1ヶ月後に控えておりますフランボイバンドフェイスでございますね。
はい、
フランボイバンド5周年記念企画ということでございまして、
はい、
5周年ですよ。僕と淳が多分作って5周年ですね。
そうですね。
花子さんが入ってから4周年、
うん、ぐらい
か
かるんですけど、
はい、まあ、アニバーサリーということで2 days、
はい、
2 days 新宿 FNV を貸し切って、14日土曜日、15日日曜日、4月のね、
はい、
にですね、ライブの方をございます。出演者も発表になりまして、正式発表になりまして、プラス、チケットの販売も、うん、全国発売の方も開始いたしまして、
はい、
全国、ファミリーマート、ファミポートから、あのウェブで予約した後にファミポートから、
発券ができる、
発券ができるになりましたんでね、はい、皆さんぜひ、チケットの方を買ってお待ちください。
はい、
ちなみに投資券の販売も決まりまして、
はい、
投資券はお得な3600円かな、
うん、
はい、なっております
ので、ぜひぜひ14、15で、
はい、ぜひ2 days ね、僕ら、
はい、
まあ頑張りますから
それはね、
まあ頑張りますからね、まあ、
両方とも、
ね、ぜひ楽しんでいただけたらと、はい、
そうですよ、
思っております。よろしくお願いいたします、はい、さあオープニングでねこういうお知らせをババッとやっちゃったんですが、
でもあとは気にしなくていいってことだね。
そう、あとは気にせずに、
今日
やりたいことやっていこうよということで前回のね、大喜利が意外と好評で面白かったんだよでもねそれはね多分に僕の編集能力もね効きました。
うん、あのねすごいね
流してた、
編集されてた、
うん、そうすごい編集されたあここは、
ね、
そう
かしかも BGM も入れて、うん、BGM で喋るところだけ切ってるんですよね、うん、
すごい編集、
いやそうなんですよ、で
させんね、
聞いてて思いました。グロッキーになりながらねあの2時間聞いてましたよ。あ、2時間あるんですよ、あれ。あ、2時間ある。あれをね、1時間ぴったりのサウルがどんだけ出るんだ。でもね、聞きながら思ってましたよ。俺ばっか喋ってんだっていう。
それだって、そもそもそうですよね。
手数が多かったんだね。
それはね。
でも、その中で、
そういうもんですから。
まあいい感じに収まったんじゃないかなと思いますが、もうコーナーがああいう風に面白いっていう風に言ってもらえると、俺もやる気が出るということで。
はい。
本日のコーナーは俺が考えてますんでね。
はい。
皆さんお楽しみでございますけどね、本日はもう早速コーナーの方に
早速だはい早速
コーナーの方に行きたいと思います。
はい、
というわけで、本日流す曲ですね、うん、本日あちくんの番ですね。
あ、そう、そういう番があったんだね。そういえばね、
そうです。
ですね、本日聴いていただきます曲はフランボーイバンドで
何その顔
クマ
夢を見てる。くだらないことなどそんなにはないよな。今から世界をまた超えて手のひらで書いてよ。準備 OK。 見上げた青空を両手で囲んで、その中に自分を見つけようとした。僕らは漂うよ、叩くものように形なき自分のまま、終わりなき空の中、雲の果てどこまでも行けばいいさ。
シンガーソングライター船本ボサムのコーナ
ー。何ですよ、何ですよ、何ですよ、何ですよ。
船本、
何何、
伝説のシンガーソングライター船本ボサムのコーナー。
そこは聞こえた。船本ボサムが何船本ボサムって。
船本ボサムさんっていうのは僕らが作る架空の伝説のシンガーソングライターですよ。
伝説のシンガーソングライター船本ボサム、
船本ボサムさんに僕たちが今がなるわけです。
フラモとボサム、
そうです。
アイドルとかもプロデュースしてる。
いやいや違います、違いますよ。
何も
元ネタはないですよ。
ないですか。
フラモとボサムね。
フラモと
ボサム、
フラモとが名字でいい。
フラモとボサムさん、
ボサムが名前でいいかい。
カタカナでフラモとボサム、
カタカナでフラモとボサム。
ボサノバとか歌ってたのかな。
ボサム、
ボサノバかな。まあまあ答えが分かった人はあのこっそり教えてくださいね。
そういうコーナーのまた、いやそういうのまたやっちゃうの。まあでもフラモとボサムね。
フラモとボサム、
いっぱい言うことによってちょっとあの耳にね、あの脳に残すっていうね、視聴者の、
はい、というわけで今回のコーナー説明しましょう。リンタロープロデュース、今回のフラモとボサムのコーナーはですね、
はい、
リンタローはギターのコードだけ用意いたします。
はい。
で、おのおの2人ずつですね、まあ、順繰りに2人が回っていく状態で、うん、どっちが書いたかわからない詩を、
はい、
2人が詩を出します。まず、
うん、
1人ずつね、
はい、
そこに合う詩を出していきます。
はい。
で、空いた1人が選ぶと、
空いた1人がこっちの方がいいってなる。
なるほど。
それが A メロになるみたいな感じでしょ。
それを繰り返して A メロ、そしてサビを作っていくと、うん、はい、で1曲を曲を完成して、一番最後この歌詞実は俺が作ったんだよっていうのは、
歌詞の採用率の高さを競うわけですか。
そうっす、歌詞の採用率の高さを
競う。はい、
そうだね、はい、だからこれはもう僕からしたらあの2人に負けられない。
まあそうですよ、だってもう土俵も土俵よ。
ただね、ただ1個思うのは、だから俺がいいと思う詩を書いたとって、
そうだよね、選ぶのは
選者がね、
そう
そう、選者が違うので、
え、これはさ狙っていっていいの。そので言うなれば今回はノエさんが選ぶから、ノエさんこういう歌詞好きそうだなってやってってもいい。でも自分だけ出しちゃった。
もちろんでも前と後ろがやっぱ繋がるかどうか
は、まあ、意味もあるしね。
曲としていいのが完成するようにはちょっと留意してほしいよね、う
ん、だから俺が選ぶからみんながちょっとね、あのそのゴリゴリなメタルの歌詞を書いたらこれ絶対アツシ選ぶだろうなってやってもいいけど、
けどもうそんなバレるよね。
バレるもんね、うん、はい、わかりました。はい、
し曲として
成立しないから、
そこはね、曲として成立は大事、
そういう曲として成立は大事ですよ。
そうだよ、
だって船本ボサムが伝説のシンガーソングライターだ
よ。そうね、そうだよ。
伝説とはって話になっちゃう。
伝説とは
さあ、一体どういう風なコーナーかってこれ聞いただけだとよく分かんないと思うんですよ、
うん、まあ、やってみてね、
やってみて皆さんも理解していただければと思います、はい、というわけで今回のですね課題曲でございますけども、
はい、
今回は桜
をテーマに、
桜というタイトルで、
桜ね、
はい、まあそういうわけで、はい、A 面とサビですねのコードを発表します。
はい、
ここまでイントロです。
イントロ、
ここから A 面です。
はい、
thank you.
回目です、はい、エラの2回目です。というわけでセクションが、6個だから1人2周になる、
うん、
という形で、
なるほど、
作曲していきましょう。最初はじゃあせっかくなんで僕じゃなくて、野家さんとアチ、
はい、
2人にじゃあ最初の詩を選んでみましょう、
はい、
詩の、コードは、
うん、
4小節ね、4小節に合わせてじゃあ詩の方を書いていただきましょう。で、僕がどっちのか分からない状態で2人の詩を、判断していくということでございますね。
台立ちでさね、もう全てが消えたあの日からみたいなさ、そういう風になったらそういう歌になっちゃうじゃん。
そうそうそうそう、
そうなんだよ。
ただそこに佇んでいた桜の木とかだったらそういう歌になっちゃうじゃん。でもあの時私が思った思いはまだここに残ってるみたいな歌だったらすごい。
いやでも逆に言えば好き勝手できるってこともあるからね。
いやそう、それはそう、これで行くんだぞ、お前これ選んだらこれで行くんだぞっていうプレッシャーを、凛太郎君に
プレッシャーをかけることができるから、それはそれで面白いよね。
二人ともそっちを考えちゃったらすごいことになっちゃうからね、お気に。
結構詩を書くということを考える、
全部だったらいいんだよね全部だったらまだなんかスラッていけそうなんだけどさ、いやここのさサビのこのフレーズにができちゃったからこれに向けてこういこうっていう風な作り方もできるんだけどさ、そうじゃないから
収穫というのは大変なんですよ皆さん。
そうですね、
意外とね、何よりも自信を持って書くことが大事ですからね。これがちゃんといいことだ、伝わるんだって叶えないといけないからね。じゃあ詩が上がりましたね、
はい、
どっちが書いたかわからないけど、まあどちらかが野家さんが書いて、どちらかが私が書いたやつですね、うん、A メロの1個目が、打ち果てた倉庫の片隅に見つけたワインボトルが1つ目ですね、
うん、
窓から朝日の差し込む土曜日、これが2個目ですね、
はい、
これをまあ僕が選ぶということですね。打ち果てた倉庫の片隅に見つけたワインボトル、
打ち果てた
倉庫の片隅に見つけたワインボトル、窓から朝日の差し込む土曜日、あと考えた時にワインボトルか、桜に結びつけるのは結構まあそうだね、うん、ということでじゃあ1個目は窓から朝日の差し込む土曜日で、
はい、じゃあ A メロの一番最初は窓から朝日の差し込む土曜日、
はい、
で次はどうします、どういうローテーションします。今リンタロ君選んだけど次選ぶ人は、
次は野家さんでしょうか、
はい、はい、では俺とリンタロ君が A メロの2個目を、
そうだね、
考えると、
うん、
で窓から朝日の差し込む土曜日に繋がる、
繋がる、
はい、
窓から朝日の差し込む土曜日に続く A メロの歌詞を俺と淳が考えてます、
はい
はい。
さあというわけで俺と淳の詩が出来上がりました。 A メロ、窓から朝日の差し込む土曜日に続く A メロ、俺と淳どちらかがどちらか書いてます。さあ発表お願いします、
ではまず、やけに静かな風が部屋を吹き抜ける、
うん、
やけに静かな風が部屋を吹き抜ける。そしてもう一つが、カーテンの隙間から覗くいろいろ、カーテンの隙間から覗くいろいろ、
さあどちらにしましょう。
これは情景がこう分かれるね、
うん、
窓から
朝日の
差し込む土曜日、うん、カーテンの隙間から覗くいろいろにしよう。
うん、スカーテンの隙間から覗くいろいろ、
いろいろ、
はい。
で次はりんたろーくんとのやさんなんで、でこれのやさん自分のやつですかって、これで考えてください、
うん、で A メロの、3つ目ですね。
3つ目3、4やってサビだからね、でしょ。
そうだね、3、4やってサビ、
うん、
詩で言うとこっからが発展系です。
もう起承
転、いや起承転、
昇天、
昇天ぐらいですね。
そんなに、なんすか、なんすか、
ダメだ、
なんすか、
ダメだ、
ダメだよ、急にあの、あれだよ、
ダメだ、ダメだ、
いいけど、いいけどさ、いいけどさ、いや、選ぶのは俺ですから、本当に
邪念ばかりがちょっと待って、いろいろとか言われちゃうとダメなんだよ、ね、やっぱいろいろ、やっぱね、いろいろやろうぜって
言
ったら、いろいろやろうじゃダメなんだよ、作戦、
いろいろ
やろうじゃダメなんだよ、いろいろやろうぜ、まあ、やばいの選んじゃったな。
そう、いろいろ
って、いろいろって言われちゃうとな、ちょっと
でもいろいろこの後にさ、
邪念
になっちゃうんだよで、第三次世界大戦が勃発してるかもしれないんだよ、
まだから
やばいよ、いろいろだもん、よかったここで選ぶ人で、だからなん自分で受けないでください。
ダメだ、ダメだ、ダメなんだ、
ダメじゃないです、
これじゃダメなんだ
ちょっと発展系な、そこら辺が一番肝だからね、
方向性が決まるよね、
うん。はい、じゃあ、次僕とノイエさんが書いた、A メロ3つ目です。
はい、3つ目、まず1つ目はね、春になったら何かが変わるのか、春になったら何かが変わるのか、でもう1つがね、規制を上げたくな規制を上げたくもなるよね、文学な人かな、規制を上げたくもなるよね、文学な人かな。
いいっすか、いいっすか、もう、
あ、いいっす
よ、もうこれいいっすか、はい、春になったら何かが変わるのかな、です。
お、
A メロ3つ目は、
春になったら、
春になったら何かが変わるのか、
何かが変わるのか、
うん、春になったら何かが変わるのか、
最後ハテナ
とか、ハテナ、ハテナです。
オッケーオッケー、はい、
クエスチョンですね、
はい。じゃあ最後 A メロのサビに繋がるところを、2人です、アツシと、
はい、
野谷さんで、
はい、
これ俺もう去っていけるんで考えて、
うん、あ、俺も考えるんだ、
そうですよ、
そっか、
すげえ自分の番でじゃない、ゆっくりしてるから次
ちょっと待って、
春になったら何かが変わるのか、
今から整理しますよ、うん、窓から朝日の差し込む土曜日、カーテンの隙間から覗くいろいろ、春になったら何かが変わるのか、
変わるのか、なサビ前、
サビ前です、はい、じゃあサビ前 A メロラストをですね、2人ですね、アツシと野谷さんが考えてくれました、
はい、
1個目が、
うん、
刻まれた年輪だけが僕を見ていた、
うん、
もう一つがこの気持ちを引きずったまま、
おう、
窓ガラスの照明よりカーテンからのスパが覗くいろいろ、春になったら何か変わるのか、刻まれた年輪だけが僕を見ていた、この気持ちを引きずったまま、あーどっちもいいね、すげえ迷うな、この気持ちを引きずったままの方が春になったら何か変わるのかに、なんか寄り添ってる感じがするんだよね。ただ面白さで言うと、刻まれた年輪だけが僕を見ていたが、その先の桜を彷彿させるか、切られたのかなっていう想像力が湧きますよね、
うん、
で刻まれた年輪だけが僕を見ていたね、
おー、はい、なるほどね、
はい、
これが A メロ最後と、刻まれた年輪だけが僕を見ていた、でサビ、
れた年輪、
サビ2個しかないですもんね、
あ、サビ2個しかない、
で、次は
僕を
向いて、はい、
俺たち、
はい、
はい、
とりんたろくんがサビの一発目の歌詞を書きますね、
うん、
サビもう一回あ、でもメロディーはいいか、はい、ここでね、
うん、はいはい、さあ、というわけでサビの、一つ目ですね、
これそうですね、サビの一発目の
りんたろーくん対アツシ
が書きました、
どちらか分からないんですが、
書かせてくれ、これアツ
シ、一つ目が、僕らはきっと咲いた桜のように咲いた、 僕らはきっと咲いた、はい、桜のように咲いた。そして2つ目が、この景色が日常になっていく、それがとても悲しくて、この景色が日常になっていく、それがとても悲しくて。
いいですね。どっちもまあありそうな感じしますね。
でもさすがにあれだろ、桜をイメージした単語っていうのはこれまで一応出てきてないんだよな、多分。
まあ年輪がちょっと
年輪がっぽいか。さすがにもうここら辺で桜ワードは入れときたい気はするよな。どうなんだ、最後の最後にまだ入れられるんだよな。
まあそうですね、
こうフライングするかどうかだよね。
窓から朝日が差し込む土曜日、カーテンの隙間が覗く、いろいろ春になったら何か変わるのか、気の回りだけは僕を見ていた、
僕を見ていた刻まれた年輪だけが僕を見ていた。あーどっちだろうなー。あーでもこれはつながりから考えるとこの景色が日常になっていくかな、それがとても悲しくて。
了解です。この景色
が、この景色が日常になっていく、
日常になって、
それがとても悲しくて、
なっていく、
そう、つながりから考えるとね、それがとても悲しくて。
さあこの
ラストですよ、
ラストですよ、
サビ最後ですよ、
うん、
どちらにこれは渡せるね、なんか書いてもらって、
つながりの綺麗さから行くとこっちになっちゃうかな。
で俺は最後はじゃあのりさんとりんたろくんが最後の歌詞を考えてください。僕が選びます。
桜をここで入れたい気もした、もうサビでここで桜っていうのを入れちゃう。
短いですよ。はい、
はい、
できた。
どれさんだよ。
ん、
あれ、あれ、
ちょっと待って、
あれ、どれさんだよ、
ちょっと待って、ごめんなさい、
もうどう考えてラストいいと思います
。へい
ちょっと
何、今自分評価したよ。
そうだよ、
評価したよ、2回目の何、仕事終わったんだよ顔してんだよ、
もう終わったかな、
一番いいと
思う、 あとは先輩お願いしますみたいな
違う、2回評価することないからだって3人しかいないから、
4人目いる怖い怖い、
あの
四隅3人だって、
立って立って
してて1個みたいな、一周するみたいな、
俺は全く同じこと考えてるあれ、じゃあ最初の1人誰みたいな、
前までの歌詞をちょっとお願いします。
窓から朝日の差し込む土曜日、カーテンの隙間から覗くいろいろ、春になったら何かが変わるのか、刻まれた年輪だけが僕を見ていた。で、サビですね。この景色が日常になっていく、それがとても悲しくて。
最後ですね。
そう。こっからメインリフに戻って、また2番のエブルに
行
きます。
はい。
はい、さあ、というわけで、僕とノエさんが書いた、サビの締め、朝日発表お願いします。
はい。一つ目はね、僕は桜と手をつないでいた。もう一つが散りゆく桜に僕らの足跡。あーあーすだなこれ。あーす
どっちもなんか今桜
と手が入ってきてます
ね。そうなんだよね。
そうなの。僕は桜と手をつないでいた。散りでもう一つが散りゆく桜に僕らの足跡。いやーこれ難しいな。もはい
はい、
じゃあ発表します。決めました。僕は桜と手をつないでいた。
はい、じゃあ最後、僕は桜と
手をつないでいた。
はい、というわけで完成です。
はい、
でね、曲を発表する前に、
はい、
作る前に、
うん、
まあ詩の発表していきましょうか。
足の発表ね。
もう一回じゃあ最初からいきましょう。
はい。
窓から朝日の差し込む土曜日。
はい。
カーテンの隙間から覗くいろいろ。
はい。
春になったら何かが変わるのか。
うん。
刻まれた年輪だけが僕を見ていた。
はい。
この景色が日常になっていく。
うん。
それがとても悲しくて。
はい。
僕は桜と手をつないでいた。
はぁ。
いい詩ですね。
おぉ、いい詩。
というわけでね、船本ボサムの作詞が
船本ボサム
さあ、発表していきましょうか。
はい、
まず1個目、 窓から朝日の差し込む土曜日、これは誰ですか？
ハイワークです。
おお、ありがとうございますね。さすが一番最初っぽい感じですね。
はい、
次行きましょう。
はい、
カーテンの隙間から覗くいろいろ、これは僕です。
あー、お
ー、そこだってみんないろいろをこういろいろって言ってたんだけど、いろんなことがあるって言ってたんだけど、まあ色とりどりのいろいろとかけて
る
ね。次、春になったら何かが変わるのか、これ僕です。
ああ、はい、ありがとう。
いや、これ2個連続採用、これ嬉しかったです。
素晴らしい。
はい、そして刻まれた年輪だけが僕を見ていた、
これは僕です。
おお、
はい、
これはは
い、
アッシーもう2票取りましたね。
ま
あ俺たち
が、
エイブフラムファントで。
そうね。
この景色が日常になっていく、それがとても悲しくて、これは
これもね、僕なんですよ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。はい。
そして、はい、僕は桜田さんにいた、これは僕です。というわけで、俺とアッシーが3票。
そういうことか。
素晴らしい。
うん、そうね。
どちらかが倉本さんで、どちらかがダムさんということで。
そうね。
そうだね。で、くしくも俺たちの共作になってしまった。
そう、
倉本ボサムかもしれない。
フラボとボサムかもしれない。本当に、なんか、ねえ、そうなんだ。
フラボトハムかもしれない。
フラボ全敗。
これね、
今日、うん。でも惜しかったというか、まあ、なんか、ノエさんのやつ、だから、俺、刻んだ年輪とかをノエさんと思ってた。
本当？
あー、そう、
なんかやっぱノリノっぽいなと思ったんだけど、逆にそのあっちの方が寄せてたんだね。
いやー、どうなんだろうな、どういうつもりで書いたのかはわからないけど、
俺はね、結構だから3つ、まあリトル君も3つで俺も3つだから、結構もう俺のシーンがね作れたから
満足する。
でも頭の中で無理やり持ってった。
ただこれね、やっぱまあ1回目だからね、裏萌えバンド力が試されましたから、今はわかりませんが、ノリノさんはこのフラムバンド力に寄せていかないと、
うん、
そうだね、
うん、
ちょっとね、なんだろうな、まずね、あのいろいろの後で考えすぎたっていうのはあるね。あそこで、あのね、窓の外にはリンゴ売り、声を枯らしてリンゴ売りっていう歌詞がね、
氷の世界ね、
あの頭に思い浮かんで、それしかもうね頭になかったね。で、書こうかと思ったんだけど、さすがに怒られるかなと思って。
いやー怒られはしないけど、選ばれないっていう
のは絶対選ばれないし、さすがにちょっとあれかなと思ってね、書かなかったんだけど、でもそれしか頭になかった
んだ。出ちゃったらもうね、思い浮かんじゃった。
誰だ、もう窓の外にはリンゴ売りしかいねえなーと思って。
これ最後、これりんたろーくんか、最後の僕は桜と手を、あ、でも言われてみれば僕は桜と手をつないでいたわ、りんたろーくんだな。言われてみれば
言われてみればね、
言われてみればこう思って、あのバイアスかければりんたろーくんなんだけど、何もないとねえ、まあわかんないな。
OK！
はい、
それで完成しました。
はい、
桜、一番聴いてください。
はい、お願いします。
はい、作詞、
はい、
作曲、倉本ボサムです。
はい、
窓から朝日の差し込む土曜日、カーテンの隙間から覗くいろいろ、春になったら何かが変わるのか、刻まれた年輪だけが僕をこの景色が日常になってゆく、それがとても悲しくて、僕は桜と手をつないだいた。こんな感じです。
あー、いや
ー、この景色が日常になってゆく、それがとても悲しくて、僕は桜と手をつないでいたんですね。これね、じゃあこれをまた第2 2番を、
もうこれはね、繋がるから、
はい、
まだあるから。
これね、あのちゃんと後で録音して、
はい、
配るから。
ありがとうございます。はい。
ということで、
はい、というわけで、
フラモトボサムの
伝説のシンガーソングライター、フラモトボサムのコーナーでした。このままエンディング。
はい。
さあ、この後スタジオがあるんで急いでいきますよ。
はい、そうですね。
さあ、フラモトバンドの次回のライブの情報、あっちくん。
はい、次回フランボイバンドフェスト銘打ってまして、4月の14、15日土日ですね、
はい、
新宿の FNV というライブハウスで 2days でフェスを行います。
はい、
ね、ぜひぜひ今ね、投資券なんかも作っておりまして、
はい
はい、
チケットの方はですね、専用の、ページから、
はい、
ファミリーマート等で購入するのもできますんで、
はい、
もちろんですね、取り置き、各アーティスト取り置きでも構わないのでね、
はい、
ぜひチケットの方購入して遊びに来てください。
はい、お願いします。
というわけでお送りいたしましたのは、フラムバンドギターボーカル鈴木健太郎と、
はい、フラムバンドキーボードの光下敦史と、
鉄鋼団のノイエがお送りいたしました。
さあ、オープン流しのコーナー。
はい、そうですね、今日は僕ですね。
はい、行きます
。はい、もう考えてます。はい、ポロロッカ。
ポロロッカ。ポロロッカ。
ポロロッカです。
さあ、スタジオにもあるんだ。
はい、行きましょう。ありがとうございました。ね、
花子さんが待ってる。
いや、そうだ。